283ページの後ろから4行目の真ん中のところに、関東日本に知恵の、真ん中よりちょっと下ですけど、関東日本に知恵優れっていうところ、関東日本に知恵優れというところから、次のページの入ってすぐの早羅松のところね、三文字早羅松のところまで、一緒に読みますね。はい、283ページの後ろから4行目の感度日本に知恵優れね。はい、戦時承認のたまわく感動日本に知恵優れ才能意味軸承認はたびたびありしかどもいまだ日蓮おどのお家教の加藤土として国土に強敵多く設けたる者なきなりまず眼前のことをもって日蓮は演武第一のものと知るべし仏法日本に渡って704年一歳今日は5000、7000州は8州、10州知人は東間のごとしぐずは竹井に似たり、しかれども仏には阿弥陀仏諸仏の名号には弥陀の名号ほど広まりて、おわするはそうらわず、南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。新しい年が明けましてですね、こちらのグループの今年初めてのですね、初宅を行ということで、1月2月のですね最初のカレンダーのところに、今読んだところですね、戦時書の御所のご金言が載せられていますので、その話をですね申し上げたいというふうに思います。で、2月のですね16日が、13日のお香の時にもお話ししましたけれども、大聖人様がお生まれになってですね、ちょうど800年目、ということなんですね。実はですねちょうど100年ぐらい前にこのスペイン風邪がこの流行してですね、大聖人の生誕の700年の時にも年にもそういう世界的なこの恐怖にこの陥る、この時代っていうのがあったんですよね。で、今年は牛年ですので、まあ私はあんまりこの年回りのこの占いみたいなことは好きじゃなくて、星座星占いとかいうのもですね、広田さん何座なとか言うんだけど、聞かれるたんびに何座か分かんなくてですね、なんか分かんないけどまたがってるからなんか分かんないもんで、何座かなとか言って、あんまり、興味がないんですけども、もう興味がある人は飯よりもそれが好きだっていう人もいますけども、そんなことで生きていられないなと思って、この生まれてくるのは自分で選べませんからね、 何月何日に生まれてこようって狙ってきたわけじゃないですから、そういうもんですよね。で、その、まあそういうことはあまり信じませんけども、この大乗院の仏法では牛と蘭言行ということをこの大事にするんですけども、その牛は一番、この前の日のですね、その暗闇の深いこの時刻ですよね、我々のこの煩悩の暗闇ということをこの表して、昔はですね、今は一日の刻みは夜中の12時ですけれども、昔は3時がこの一日のこの始まりの刻みだったんですね。だもんで、草木も眠る牛蜜時というふうに言って、牛の3つの時、2時間を3つでこの分けてますから、牛の1つ、牛の2つ、牛の3つというふうに、牛の3つは牛の刻の一番最後の時刻ということになりますよね。だから40分40分40分で、この昔は一時を分けてたわけですよね。ですから牛の3つということは、もう草木も眠る牛蜜時ということは、もう草木でさえもこの眠りに落ちる一番のこの暗闇ということなんですね。私たちのこの命というもののこの煩悩の暗闇ということをこの牛蜜時ということが表して、それから虎の刻はこの朝焼けに向かっていく、この次の日にこの向かっていくこの時刻、その刻みを牛虎の刻ということを言うわけですよね。だから牛っていうのはもう一番その暗黒の一番このなんていうんですかね、深い暗闇のこの時刻ということになります。だからこの年の牛の年っていうのはですね、もう一番そういう意味でこの人間のですね、その欲望であるとか迷いであるとかですね、人間がこうしきることのできないですね、この理不尽な事柄であるとかですね、災害であるとか天災であるとかですね、そういう人間が一番その偉くて賢いと思い込んでたものが全部打ち砕かれるような、そういうものを私たちがですね、この目の当たりにしなければならない、また実際に経験しなければならないこの時代っていうのが、この牛の年じゃないかというふうにこの思うわけですよね。ですからまだまだですね、この苦痛に満ちた息苦しい時間帯っていうのはまだまだ続くんじゃないかなというふうに思うんですけれども、私たち自身もですね、自分にできることをきちっとやってですね、トランプさんみたいな生き方をしないようにこのしていかなきゃいけないなというふうに思うんですよね。誰が加害者で誰が被害者なのかわからない状況の中で、お互いが支え合って生きていかなきゃいけない、そういう時代、人間の無力さっていうものをですね、改めて自覚してこの生きていかなきゃいけないというふうに思うわけなんですよね。さあそれでですね、今読んだ五章は戦時章なんですけども、2月の16日のこの生誕の800年の時にはですね、到底間に合わないなと思ったんですけど到底、間に合わないなと思ったんですけど、皆さん方に前お話ししたように、日光上人のですねこの像をこの刻んでるんですけども、2月のですね、7日にはですね、まだ未完成ですけども、こういう形で その御法殿にお飾りするという形 にちょっと並べて、まあ、皆さん方に、日光上人の日ですから、そのお見えさんの説明も含めてですね、お話しさせてもらおうと思うんですけども、日光上人のですね、まあ、その時の話と、重なると思うんですけど日光上人の顔は誰も見たことがないんですよね。日光上人の日光上人を弟子がこうやって描いたっていうものは何も伝わってませんから、だけど古来ですね、日光上人の像っていうのはですね、日蓮大聖人の顔は少年のように、この若作りに作って、それから日光上人の像は年寄りに作るということが決まってるんですね。でこれは大聖人が不老老いない、若いということですね、老いない。それから日光聖人が不老不死の不死、年を取っても死なないと言います、死にますけど、いつまでも年を取ってもこの生きていくと、まあ、もちろん大聖人が61歳で、日光聖人は85歳ですので、その年齢的にも日光聖人が長生きしたということになりますよね。で年寄りで作るということですね。それからやっぱりこのなんていうんですか、この顔を刻んでいくときにですね、お手本ないですからね、お手本がないですから、まず、年寄りに年寄りっぽく作ろうと、そう考えるわけですね、年寄りっぽく作ろうと。それからそのまあ身延を離れてですね、その六老僧の中で一人大聖人の仏法を守ったっていうその生き方っていうものを考えたときに、これはちょっとその謹厳実直な、ちょっと硬いその感じの人だろうなというそのまあそういうイメージがこうあるわけですよね。で大体自分でですね、こういう形こういう顔だろうなっていうものをこの常に思いながらこうやってこう書いておくわけですね。でそれをこう見ながらその彫っていくんですけど、それなんないんですよねそなんないんですよね。やってるうちにだんだんだんだんですね、この顔ができてきますよね。できてくると細かなところまで出てきてくると、まあ直しようがないから、もう行き着くところまでこの作っていくしかないわけですよね。でどうも最初のイメージと違うなと思うんですけども、だけどこっちのイメージでこっち作ってるんですけど、だんだんだんだんこう顔が定まってこの行って、あこういう顔になったわっていう感じにその出来上がっていくわけなんですよね。不思議だなというか、その巡り合わせっていうかですね、まあ技術がないから、こういうものにこういうふうに作ろうと思ってもそういうものにできないっていう、そこに行き着いてしまうわけなんですけども、まあそれをでその今のその顔がこの出来上がってるわけなんですね。でそれで、実は日光聖人の持たれているその本がこの千字抄なんですね。千字抄で千字抄は時を選ぶということを書き、千字抄の千字っていうのは時を選ぶということですから、これはつまり大聖人の仏法というものが末法のこの一切の修行にこの与えられた南妙法蓮華経の法であるということが説かれている御書ということなんですね、千字抄。で日光聖人が持っているのは本なんですね、本なんです。で大聖人の書いた御書は巻物なわけなんですよね、巻物で本の千字抄をその日光聖人が持ってるということは、その自分の勉強のためと、それから弟子にこの大聖人様の千字抄を通してこの教えられている姿、 つまり自分が大聖人の御所を書き写して、でそれを使いやすいようにするためにこの本にした。その本を自分がその写して作った本をこの自分が持ってるということなわけですよね。大聖人の書かれたものをそのまま持ってるんじゃなくて、大聖人様の書かれた戦時書を自分が書き写して本にしたものをこの自分が持ってる。これすごいこの重要なことなんですね。つまりその末法の時にこの大聖人の仏法をこの大聖人から受け止めて、それを弟子に伝えながら自分もこの末法においてこの大聖人様の仏法をこの愚通している姿がこの日光聖人様のこのお見え様にこの表されているということなんですね。これは本当にですね、この意味が深いこの姿、それから大聖人様の姿も日光聖人様のお見えさんの姿もですね、大聖人は法華経のこの受領本の巻物の受領本をこの持ってるわけですね。持ってるということはその言行をしてるか、弟子にこの法華経を読んで教えてるかの姿ですよね。で日光聖人の姿も本を持ってるということは自分が勉強してるか弟子に講義してるかのこの姿ということになりますね。つまりお釈迦さんの仏像も阿弥陀如来の仏像もですね、もうみんな悟り切った姿なんです。お前ら俺を拝めよという姿を作ってるんですけども、大聖人の姿も日光聖人の姿も自分が言行してるか勉強してるか説法してるかの姿、つまりこの私たちの信者さんと向き合ってる姿がこのお見えさんの姿で、悟り切った姿じゃないということなんですね。法華経の行者の姿がこの像にその刻まれていると。これはもう日蓮聖宗のこのお見えさんだけなんです。他のお見えさんはみんなですね、日蓮宗のお見えさんはですね、もう法華経の経巻を握って、それで発すっていう毛がこんでぼちゃーっとこうやって何て言うんですか、馬の尻尾みたいなそういうものを持って、もう私は偉いんだよと、もう法華経ももう巻物のままこうやって持ってますから、もう私はもうこの教えを全部悟ってんだよというその姿のその格好に、その大聖人の姿であるにもかかわらず、もう金蘭丼巣のこの何て言うんですか、もうテカテカのコテコテのこのその袈裟衣を着て、それでそういう格好で、そのあんたらは私をその尊敬して拝めよという形のそのお見えさんになってるんですけど、日蓮聖宗のお見えさんは当然薄墨の衣に白五条の袈裟にその法華経を持ち戦時書を持ってるというこの姿、つまり私たちと同じこの姿でその向き合ってくれてるというこの姿がこの表されているわけなんですよね。だからそういうことを通しても、私はこのそういうそういう姿を通して、この皆さん方がですね、自分たちの信仰というものはどういうものなのかということをですね、このその姿のこの姿振る舞いって言ったらおかしいけど、じっとしてるから振る舞いっていうのはちょっとどうか分かんないんですけど、その振る舞いっていうものを通してですね、あ、自分たちの信仰はこうなんだということをですね、やっぱりその深くこの認識してもらえれば ありがたいなというふうに思うんですよね。荒削りのところは意外と早く行ったんですけど、細かくなるとですね、見てる時間の方が長くて細かくなると一つ入れたら失敗することが多くなってきますので、 2、3日考えて、やっぱりここは落とした方がいいのかなと思って2、3日考えながら1つか2、3日考えながら1つという感じで、どんどんどんどん遅くなってきますから、いつどうなるか分からないんですけども、まあそういうような感じでですね、今読んだところのこの戦時書っていうこの御書もですね、日光聖人様がそうやって手に持たれているっていうことをですね、この心に留めてこの読んでいただくとありがたいなというふうに思うんですよね。さて、感度日本に知恵優れ才能意味じき聖人はたびたびありしかども、いまだ日蓮ほど法華経の加藤度として国土に強敵多く設けたるものなきなりとですね。中国とそれから日本に、天台大師も天台大師はじめですね、これたくさんのですね、この知恵に優れたこの人たちがいてですね、そしてこの仏教がこの日本にこの渡ってきたわけですよね。そして法華経で言えば伝教大師最澄がこの法華経ということを日本に根付かせたということなんですよね。たくさんの人が僧侶として仏教というものが日本に伝わり広まるためにその苦労された。しかし日蓮ほど法華経の加藤度として、加藤度って味方仲間ということですよね。加藤度として法華経でなければならないと、法華経しかダメだという一番の法華経の味方の人間として、そして味方であればあるほどこの日本の中において国土に強敵多く設けたるものなきなりと、日蓮ほど憎まれているものはいないということなんですね。まず眼前のことを思って日蓮は演武大第一のものと知るべしと、これほど憎まれるということは、ただ日本一だけじゃなくて世界一だろうということなんですね。末法の時代、お釈迦さんが亡くなってですね、3000年以上経ったこの末法の時代において、これほどこの一番東の隅の日本にこの仏教が渡ってきて、その日本でこれほど憎まれるということは、この中国の歴史の中においてもインドの歴史の中においても聞いたことも見たこともないと。だから世界一自分日蓮はこの嫌われている、この人間だろうというふうにこの言ってるわけですね。嫌われるということは、ただ嫌われるじゃなくて、その一番その法の難をこの受け止めている、そういうこの人間であろうということなんですね。仏法日本に渡って704年、一切経は5007選、宗は8宗10宗、知人は当麻のごとしですね。稲とか麻ですね。昔稲っていうのはこの雑草だったんですね。で、雑草で生えてるのを、このなんかこのちっちゃな粒が入ってると。で、ちょっとこうやって剥いて、それで炊いて、食べてみると、これ食べれると。で、これをまとめて、この炊いて食べればですね、その食料になると。ですね。そしたらもう山を駆けって動物を取ったり その取れるし取れないし、もう毎日食べれるか食べれないかわからないという不安定な生活じゃなくて、これを収穫してそれを保存して、それでそれをこの毎日のこの食べ物にこのして生活すれば、安定した生活ができるということで、この農耕民族っていうものがこの発展していくわけですよね。だからもちろんもともとは野生のもの、それをまとめて育てるようにこのなるということですね。麻も要するにもともとこの野生にこの生えていたもの、それを要するにこのほぐして繊維にして、それでその着物にこの仕立ててこの使ってこのいる。だからもう本当に身近にたくさんこの存在してたというものなんですね。だから当麻のごとしと、もうほっといてもこの育つようなそういうこのたくましいこの植物だったということなんですね。当麻のごとし、グズは竹衣に似たりと、もう竹なんかもうね、このほっといても竹系のこの笹みたいなものもほっといてもどんどんどんどんどんどんどんどんこうやってこの増えていくというんですね。竹をこの保存しなきゃいけないとか竹を守らなきゃいけないという人はいないわけですよね。まあものすっごい高級な竹の子農家っていうのはその竹の子農家でしたら、もうなんていうんですか、前テレビ見てましたら京都の竹の子、京都の竹の子って言ったのはもう全国の中でもこのなんて美味しさでナンバーワンとかいう竹の子はもう毎年毎年その牛糞からなんていうんですか腐葉土からそのもう本当に歩くと布団のようにその柔らかな土作りをこのして、それでその高いタケノコが取れるというようなことをテレビでやってましたけども、そこまでのタケノコをもう我々は別に求めていませんから、そこら辺に生えているタケノコを持ってきて、それでああタケノコは美味しいなと、季節のもんだなということでこのするわけですよね。だからもう本当にもう捨てるほどそのタケノコ、もうタケノコ食べたくないわというぐらいそのタケノコの時期になるとタケノコが出てくるということなんですね。だからそれだけたくさんの宗教が仏教がこの世の中に、そのいろんな種類の仏教がこの世の中に出てくるとですね、もう本当に当麻のように竹衣のようにそれがどんどんどんどん広がってはびこってこの行ってしまうと。しかしその内容は仏には阿弥陀仏、諸仏の名号には弥陀の名号ほど広まりて、おわするはそうらわず、みんな要するにほとんどが南無阿弥陀仏のこの宗教というものにこのまとめられていってしまう。つまり何でかって言えば、その阿弥陀如来に全てをお任せしなさい、助けてもらいなさい、救ってもらいなさいっていう、その本当に阿弥陀如来に全部丸投げで、自分たちは何もしなくてただ阿弥陀如来の名前を南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏っていうふうにその唱えていればそれでいいんだと、何も考えちゃいけないんだと、何も考えないで全てをお任せするっていうことがこの一番その救いになるんだと、そうすれば西方極楽浄土にこの阿弥陀如来のおかげでこの連れてってくれることができるんだという教えですから、何にも考えないでいい、何にも考えちゃいけないんだというその教えというもの、それが一番簡単で一番安易にこの自分たちの今のこの苦しいこの虐げられた生活も、死んだら 楽になるから、死んだら極楽に行って助けてもらえるんだから、阿弥陀如来さんが救ってくれるんだからっていう、そういう教えで諦めながら生きていくっていうことができる教えっていうものに、みんながこのなびいていってこのしまうんだと言うんですね。何も考えなくていいと、何も考えなくていいって言っても、前もお話したように、鎌倉時代は 95% ぐらいのこの文盲率なわけですよね。みんな字が読めない書けない、字が読めない書けないっていう人たちは、何も考えるなって言われなくたって何も考えられないわけですよね。政治家は字も読めない書けない人間の方がみんな言うことを聞くから、その政治は政治としてはそのやりやすい、楽なわけですよね。楽なわけです。そういう考え方って今も変わらないですよね。あの選挙するたんびにね、選挙の投票率が下がると、自民党に有利ですねとか、なんか選挙、その投票率が上がらない方がありがたいみたいな、その候補者がいたりする、するんですよね。それ何考えてんのかなと思うんですよね。投票率が上がんなかったら、自分たちが選ばれても自分たちが選ばれたっていうことの意味の重さっていうものがなくなってしまうということがわからないで、ただ当選すればいいと。だったらもうできるだけ雨が降ってあんまりみんなが投票に行かないようになってくれれば、だいぶ私にもその目があるんですけどっていうようなことをですね、平気でテレビで語ってるような政治家がいたりするんですけども、もう本当に最悪な状態になっとるなっていうふうなこの感じがするんですよね。だからそういうふうなこのもう狂った状態にこのなってしまってる。だから本当にその阿弥陀如来にそのお任せするっていうような信仰も、そういうこの世の中のこの状況の中で、このもう本当にこの流行病のようにカビのようにその広まってこの行ってしまったということなんですね。何を信仰してるのか分かんないけども、このやってしまってるということなんですね。でその中で大聖人様が、南無阿弥陀仏はダメだということをこの訴えたわけですから、これはもうまともにその人たちのこの反発をこの食って、この大聖人自身がこの疎んじられる、その嫌われるというようなこの状況というものにこのなってしまったということなんですね。それでも大聖人様は法華経に書いてある通り、これをこの南無法蓮華経の方を信じ修行し、人々に伝える者には必ず命に及ぶその大難が起こってくるんだということ、そのことを自分自身は守り貫いて、そして本当の法というものはこの南無法蓮華経の法なんだと、誰でも成仏を遂げるということは阿弥陀如来や他の仏にお任せをして、それで仏になれるというような、そんなもんじゃないんだと、自分で自分の命の中の南無法蓮華経の仏の命というものをに気づかなかったら仏にはなれないんだということをこの大聖人様は訴え続けたわけなんです。そうね、大聖人様は天台や伝行よりも日蓮は知恵は劣ると、だけどもこの南無法蓮華経の法を自分の身で実行し生きた、その徳は誰にも負けないと、天台伝行にも日蓮は優れているということなんです。つまり 新人は生き方ということなんですね。生き方、これを知ってる、あれを知ってるというもんじゃなくて、本当に南無妙法蓮華経の生き方をしてるかどうか、それが新人をしているかどうかということなんだと。南無妙法蓮華経の方がどういうもんだと、法華経にこういうことが書いてる、ああいうことが書いてるということを知ってるということも、それも勉強して立派なことですけれども、知っててもそれを実行してなかったら、知ってて、それは知ってるっていうだけで何の意味もないと。自分の生き方っていうものに生かされていなかったら、それは信仰してるっていうことにはならないと。なんか知んないけど、法華経にこういうことが書いてあって、どこに書いてるか分かんないんだけども、私はそういうことが書いてるということを以前聞いてたから、そういう生き方をしてるんだっていう人の方が優れてるってことなんです。どこに書いてあるということが分かんなくても、どこに書いてあるということが以前何年か前に聞いた御書の中に、そういう大聖人様の言葉として私は聞いたから、だからそのことを実行して生きているんだっていう人の方が、よほど天台や伝行よりも優れているということなんです。生き方、大聖人様は知恵は天台伝行に劣るかも分かんないけども、私は南無妙法蓮華経の生き方として、誰にも、誰よりも自分は優れてるんだということをおっしゃってるんですね。大事なことですよね。大聖には法華経を信読って言いますけど、法華経を身で読んだと、体で読んだ、体で読んだということは生き方で読んだということですよね。人間の生き方で読んだ、人間としての生活で読んだ、一日一日のその日々の生活の中で、この法華経を日蓮は読んだんだということをこのおっしゃってるわけなんですね。有名な開目抄の皆さん方がご存知の、されば我が弟子と291ページ、同じ戦時章だね、同じ戦時章の291ページのちょうど真ん中のところ、真ん中のところ、されば我が弟子と試みに法華経のごとく神妙も惜しまず修行して、この度仏法を試みよ、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経というふうにあって、命を惜しまず修行して、この南無妙法蓮華経の仏法というものを試みなさいと、この南無妙法蓮華経の法華経に書いてある通りになるかどうかということを自分の身をもってこの経験しなさいということをこの大書にはおっしゃってるわけですね。そして土郎御書という御書の中には、法華経を余人の読み候は口ばかり、言葉ばかりは読めども心は読まず、心は読めども身に読まず、色心二方ともに遊ばされたることを尊く候来というふうにあって、どんだけ頭で分かっていても、心や体が南無妙法蓮華経の生き方をするということができなければ、それはこの法華経を信じているということにはなりませんよと。姿も心も共に南無妙法蓮華経の生き方をするということが最も尊いことなんですよと。信心は生き方なんですよと。信心は知識とか考え方じゃなくて、生き方、身をもって示してこそこの法華経の信心をしているということなんですよということなんですね。そして皆さん方がよくご存知の開目抄の拙き者の習いは、約束せしことを誠の時は忘るるなるべしという言葉ですね。 私たちこうやって新人の勉強したり朝晩の権議をしたりするっていうことはこの新人の練習をしてるっていうことですよね。練習をしてると、練習しなかったら本番にこの間に合いませんからね、本番に。だけどスポーツでもそうですけども、どんだけ練習してても本番に練習してた時の力が発揮できるかどうかということは、もうあまりにも本番でもう胸がドキドキしてその力が出しきれませんでしたというようなことはしょっちゅうあるわけですよね。だけど練習してなかったら絶対に本番にその力を発揮するっていうことはできないわけですよね。練習をしてても本番に力が発揮できないかもわかんないけど、練習してなかったらもっと発揮することはできないということなんですよね。練習をする、練習をするね。マラソンの選手ね、マラソンのコースはね 42.195キロでしょ。 42.195キロの本番のために普段から50キロ以上走ってるんですよね。だから 42.195 キロ以上走って練習してるわけです。 42.195 キロが本番だから、まあ 42.195 キロ練習しとけばいいっていうんじゃ間に合わないわけです。間に合わない。50キロ、時に100キロを要するに何本も何本も走って、それで本番にこの向かうわけですよね。それで何キロぐらい走ったら自分の体、自分の心がどういう状況になるかということをもう自分で掴み切ってその本番に臨むですね。だけど本番は天候もそれから競り合う選手も全部状況は違いますから、一人で走ってるわけじゃないですから、そうするとだんだんだんだんこの自分たちの心っていうもののこの作用っていうものがそこで試されていきますよね。そうすると50キロを100本も今まで練習して積んできたんだから絶対大丈夫だ、絶対頑張れるという人と、50キロ1本も走ってこないで練習してこなかった人が、そのじゃあそこでどうやって戦えるかってなった時にもう戦えませんよね。戦えない。本当に力を全部出し切れるかどうかは分かんないけれども、それなりの練習というものを通してこの準備しておかなければならないですね。だから拙き者の習いは誠の時に忘れてしまうとですね。拙き者はどんだけ練習してきても、その練習がこのいざっていう時の本当に命を懸けた本番の時のための練習だったんだとですね。それをその時にあまりにも苦しかったりあまりにも迷ったりした時にみんなほったらかして忘れてしまうですね。つまり新人は生き方ですね。言葉もその新人の生き方ということ、そのことをその表しているものなんですということなんですね。だから私たちも本当にこの新人のいろんな知識を知ってる知ってないとかいうこと以前に、この南無妙法蓮華経の生き方っていうものを私たち自身はそこにこの気づいていかなきゃいけないということをですね、この深くそのこの御所を通して大聖人様の生き方、それから先ほど言った日光聖人の生き方もですね、新人は生き方なんだとですね。本番に自分がいざという時にどういう生き方をこのするっていうことがこの信仰者として大事なことなのかということ、そのことを深くわきまえていかなきゃいけないということなんですね。大聖人の時代のようにこの信心をしてたら命を狙われるとか殺されるとかいうことはほとんどありません。だけど私たちの生活の中で、まあ新人新人って言っても、 まあこのぐらいのこといいんじゃないかなっていう感じで、本当にふっと隙間風のように自分たちの新人っていうものをその根こそぎ吹き飛ばしてしまうようなことが起こる。その時に、あ、この新人をしているんだったらこれはしちゃいけないんだな、これはしていかなきゃいけないんだなっていうふうに自分の心がこの試される時、それこそが本当に誠の時っていうことなんですね。よそから誹謗中傷されるということは、まあ陰口は叩かれるでしょうけども、誹謗中傷される、命を狙われるということはなくても、自分が自分の心に負けてしまうということが今の時代にはあるということなんですね。それを私たちは克服して、本当に誠の時に忘れない生き方として、南無法蓮華経の法というものを貫ける、そういうこの信心をですね、このしていってもらいたい。それこそがこの戦時章に示されたところの、末法におけるところの法華経の行者の信仰者としての生き方なんだということを、この大聖人様の姿、日光聖人様の姿というものを通して、自分たちの信仰の姿というものはどうあるべきかということを深く考えていける、そういう信仰者になってもらいたいということをお願いする次第であります。